皆さん聖書の話というのはですね、皆さんいかがでしょうか。読んでいてね、よくわからないという箇所が、まあ、多々あるんではないでしょうか。言葉自体は理解できても内容的にわからない、納得がいかないという話ね、結構あると思いますね。で、今日のこのマルタとマリアの話も実はそうではないでしょうか。一生懸命ね、心を尽くしてもてなしたマルタがね、叱られて怒られてね、何もしなかったマルタがマリアが褒められる、納得がいかない、皆さん思ってません？そういえば私ずっと昔ですね、ある教会でね、この話をした時にね、礼拝が終わったからある方がね、先生ね、私この話納得がいきません、納得できるように説明してください、今説教で言うと分かるやろ、ね、説教は全然通じていなかったかなと思ってですね、そういうことが一回ありました。まあ、それはともかく、でもね、聖書というのは一つの大切な真理を強調するためにあえて極端なことやね、常識から外れたようなことを教えている場合があるわけですよ。今日も私はこの箇所はそういう部分やと思うんですね。ですからね、そこから何をどういう大切な真理が隠されているのか、そのことを皆さん一緒にですね、3つのポイントからまあ掘り出していきたいと思うんですけどね。まずこのマルタに目を向けたいと思うんですね。マルタの態度、マルタはイエス様を迎えた時にですね、心から喜んだと思いますね。精一杯おもてなしをしたい、イエス様に喜んでもらいたい、その一心でですね、接待の準備を始めました。でもどうでしょうか、しばらくするとあまりの忙しさにですね、その喜びもいつの間にか消えてしまって、不平不満が湧いてきたんです ね。で、そのマルタの気持ちをですね、その聖書はうまく表現してますね。この10章40節ですね。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かずと書いてあります。この心が落ち着かずと訳された言葉はですね、もともと言語では引き離すとか剥ぎ取るとか反らすとかいう意味の言葉が使われていて、まあ、おそらくひどく忙しくなって一番大事なものから自分の心が引き離されたという、そういう意味なんですね。つまり目の前のいろんなことにですねだけに目を向けたときに、一番大切なイエス様から目を離してしまい、心も離れてしまい、そしてブツブツと不平不満が起こってきたということなんです。皆さん、イエス様からね、身を離してしまったというのはどういうことでしょうか。それはイエス様の思いが何であるか、それを思いはかることができなくなった、イエス様の思いを知ろうとしなくなったところなんです。自分の思いだけで突っ走ってしまった、ここにマルタが不平不満がね起こってくる、そういう原因があったと思うんですね。ね、さらにね、みんなはね、私以外はみんなね、別の部屋でね楽しくこう過ごしていると、時には笑い声が聞こえると、自分だけなんかね一人ぼっち寂しい、ね、マルタが怒ったね本当の原因はそういうね疎外感というか寂しい気持ちにあったかも分かりません ね。そういう時に妹のことが許せなくなった、このようにね、最初は喜びから出てきたもてなし隊けども、周りが自分の思うように動かなくなった時に怒りや不満が湧いてきた。皆さん、ここからとっても大切な真理を一つ学ぶことができると思います。それは奉仕とかね、あるいは誰かに使えるといった場合、それが信仰から出たものであるかどうか、それが大事なんです。全ての奉仕は神様にするものですね。 これは教会の中の奉仕だけではありません。例えば先週良きサマリア人のところから学びましたけどですね、そのように人を介護するとか何かの援助をするとか、そういうことはその人に対する奉仕だけでなくてですね、神様への奉仕であるわけですね。ですから私たちは今自分がやっている奉仕がですね、働きが神様に捧げられて神様に受け入れられているという、そこに立つときに不平とか不満はですね消えていくんではないでしょうか。でそこに立たないとね、何か人と比べてね、私はこれでこんだけやってるとかね、そういう人を裁く思いとか不平不満が湧いてきてですね、こう争いが起こってくるね。奉仕は感謝と喜びを持って神様に捧げるもの、そのことをもう一度ここでね覚えたいと思うんですね。ですからまず皆さんね、心の中にね、相手の人がなかなか自分の思い通りに動いてくれない、ね、そういう時に今私がやっている奉仕は誰のためにやっているのか、神様に向かってやっているんだろうか、そのことをもう一度ねこの振り返っていただきたいと思うんですね。吟味していただきたい、ね、そして二つ目、今度はマリアの方にですね身を向けたいと思うんですね。マリアはお姉ちゃんがですね一生懸命に身を粉にしてね、あたふたしながらですね働いているのを見てね、何とも思わなかったんでしょうか。どうでしょう。もし何とも思わなかったらちょっとね陰険な意地悪な性格だったかも分かりませんね。あるいは軽蔑な人間、空気が読めない軽蔑な人間だったかも分かりません。私ね、彼女の気持ちをね察してみたらこういうことだと思うんですね。まあ今の日本の社会もまあそういう部分があるかも分かりませんけども、当時ではね男がいっぱいいるこの席にですね女性が女が入っているということは非常識なこと、とっても非常識なことだったんですね。分けられて当たり前、ね、でもマリアはこう一点入っていたわけでしょ。女性は自分だけ、あとみんな、ね、男イエス様をはじめ男性ばっかり、ね、弟子の中にもねあのマリアという女性は何という常識のないやつだ、女は台所にいるべきだろうと思ったかも分かりません、ね、ですからねいくら軽蔑なマリアでも自分が非常識なことをやっているという自覚はあったと思います。お姉さんが悪戦苦闘していることは百も承知、しかし彼女はイエス様の足元に座り続けたんです。そこを聖書は学びなさいと言ってるんですね。それはなぜ座り続けたか、抱っこしたいからじゃないんです。御言葉を求めること以上に大切なことは存在しないということを彼女は知っていたからです。ここがマルタとマリアの大きな違いです。マルタははっきり言って、まあ、信仰は少しは持っていったかも分かりませんけども、はっきり言って信仰なかった。人間的にイエス様が大好きで迎えた。でもマリアはそうじゃない。イエス様のこれまでの教えやでそういうものを聞いてですね、神から来られた方、神の御言葉を語るお方であるということを信じていた。だからその御言葉を大事に求めたんですよ。周りの人々がね、なんというその非常識なやつだと、ね、批判してくる、冷たい目でね見てくる、そんなことは百も承知でした。でも彼女は御言葉を聞くのは今しかないと思った。イエス様は当時ですね、この あのイスラエル全国をねもうあちらこちら行って御言葉を述べ伝えておられたでしょ。だからもしねマルタがマリアがですねイエス様の話を直接聞けるというのは一連にあっても1回か2回なんですよ。その機会を彼女は逃さなかったんです。それをイエス様は褒められたんですね。 皆さん、彼女です。私たちはどうでしょうか。これほどマリアのですね、真剣に御言葉を求める思いというのをですね、皆さん持っていらっしゃるでしょうか。人を救うことができるのはね、倫理とか道徳とかそういうものではないんですよ。命のパンであるイエス様ご自身、そしてそのイエス様の口から出る、語られる一つ一つの御言葉、罪人に罪を許し命と希望を与える、この御言葉、この方は十字架にかかってまでこの私の罪を許そうと許してくださった、そのイエス様の大きな愛と恵みを受け取っていくそのイエス様の命の御言葉しかないわけですね。ちょっと失礼します。そのように御言葉には命がある、そのことを覚えた。私はたびたびね、この説教で申し上げておりますけども、私の大好きな御言葉、ヨハネ8章12節、私は世の光である、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのであるとイエス様おっしゃいました。これはイエス様、全知全能の神様の真実なお約束です。そのお方がおっしゃって終わることですから、必ず実現するんです。皆さんの人生においてイエス様を固く信じるあなたは、どんなことがあっても決して闇の中を生きることがない、いつも主が守り助けてくださる、そのことをもう一度ですね覚えたい。そして三つ目に覚えたいことはですね、イエス様がそのマルタに望まれたことですね。イエス様はおっしゃいました、あなたはマルタ、41節、主は答えられた、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています、しかし必要なことは一つだけです、マリアはその良い方を選びましたとおっしゃいました。皆さん、ここからイエス様が何を望んでおられるか分かりますね。マルタは一人の人間として見れば本当に素晴らしい人間だと思います。よく気がつくし、人の世話をするね、人のためには人肌も二肌も脱ぐ、とても素晴らしい人物ね。まあ、教会もこういう人がいなければですね、教会も成り立っていかない、ね、食事の準備をしたり、あるいは周りを配慮したり、いろいろと気を遣うことも大切です。でも彼女は自分から何かをすることはあっても、イエス様からいただこうとするところはあまりなかったんではないでしょうか。そこのところをイエス様は注意されたんですね。神様を愛して、あるいは人を愛して何か自分からするということはとても大切、素晴らしい。でもその前に謙遜になって、私はもっとイエス様からいただかなければならない人間です、もっと養わなければならない人間ですという、その姿勢が必要。私たちはイエス様から養われるから、イエス様から愛とか御言葉とかいろんなものをいただくから人に与えることができる、施すことができるし、また人を許すこともできるんですね。皆さん、イエス様からいつも許していただいているということを知らなければ人を許すこともできないのではないですか。いかがでしょうか、ね、ですからイエス様がマルタを含め私たちに望まれることは、もっとイエス様から受ける人になってほしいということです、ね、遠慮なく 臆することなくイエス様から命の糧を得ること、これが大事なある本に、一人の紹介されておった一人の男性の証を紹介しましょう。彼は建築家を目指してですね、若い頃からずっと下積みの仕事をやっておりました。そんな彼がある時知人に誘われて教会に行くようになって、やがてイエス様を信じて洗礼を受けました。そして数年後彼は地元に戻って独立して会社を作ったんです。少しずつ仕事が入るようになりました。そしてだんだんと仕事がね、年を経るごとに、入ってきて忙しくなって、次第に日曜日も仕事があるわと言ってですね、次第に礼拝を休みがちになって仕事を優先して、そしてその結果数年後には全く教会から離れてしまった、信仰から離れてしまった。それでもしばらくの間は何の問題もなく仕事も順調に入っていきました。何の問題はなかった。ところがですね、皆さん、ある時から皆さん申し合わせたようにね、ピタッと仕事が入ってこなくなったんです。最初はまあ一時的なことだろうと思って鷹をくくっておりましたけどもね、1週間経っても2週間経っても1ヶ月経ってもね、2ヶ月経っても仕事は入ってこないね。ついに貯金をですね、この崩さなければ生活できない状態になりました。そしてどんどんどんどん不安とですね、恐れとですね、もういろんなですねストレスが溜まってですね、彼は体を壊してうつ病になってしまったんですね。うつになってしまった。精神的にも経済的にもどん底に落とされて、目の前が真っ暗になったんです。しかしその時に彼は昔教会に行っていたことを思い出した。それと同時にですね、やっぱりイエス様を中心にしなくてはいけない、よし10年ぶりに教会に行ってみようと、そういう思いが湧いてきた。そこで彼は奥様と2人で再び教会に行くようになってですね、そしてこの信仰が回復しました。彼はそれから何よりも御言葉を第一に求めた。そして同時に心の底からですね、神様、仕事が入ってくるようにしてくださいと真剣に祈り求めたんです。するとね、間もなく不思議なようにですね、あれだけ一件も入ってこなかった仕事が一件入り、二件入りと、三件入りとね、業績が回復していったんですね。さらに大手の会社からもですね、これまでそんな大手から会社の大手からね入ることもなかったけども、大手から、ね、受注もあった。業績は一気に回復した。でそれ以降もね、広告をほとんど出していないにもかかわらず、仕事は途切れることなくずっと継続していく入るようになったんですね。彼はこの経験から、仕事というものは人から入ってくるものじゃなくって神様から与えられるものだということを悟ったんです。それ以後仕事は神様に委ね、まず御言葉を求め、神と人に仕えることを第一とする生活に変えられていった。まず神の国と義とを求めなさい、そうすればこれらすべてのものはそれに添えて与えられるであろうとイエス様が約束していらっしゃる通りですね。皆さん、彼はね、教会から離れ、御言葉から離れ、ついには信仰も失ってしまった時に、自分を支えるものは何にもなくなっている、そのことははっきり分かった。だから人一倍恐れと不安に支配されたんですね。でも 10年後もう一度悔い改めて主のもとに立ち返り、御言葉を第一とした時から全ての必要は満たされて、鬱からも解放されました。そういう証ですけども、私は40年近く牧師を続け、いろんなクリスチャンの、ね、方々を、見させていただいて、一つだけ言えることがあります。それは御言葉を求め続けるクリスチャン、御言葉を第一とするクリスチャンで、途中でイエス様から離れてしまった人は一人もいなかったということです。もちろん途中でね、病気とかいろんな理由で教会に来れなくなった方もおられます。しかし信仰をなくしたという方は一人もいない。必ず健康が回復したり、都合がつけばですね、教会につながって教会生活を復活させられた。皆さん、御言葉をおろそかにしてはなりません。御言葉こそ、御言葉だけがあなたに永遠の命を確かなものにする、ただ一つのものです。そういう意味で皆さん、もっともっとこれからイエス様に求め続けていこうではありませんか。イエス様おっしゃいました。なくてはならないものは多くはない、いやただ一つだけである。マリアはその良い方を選んだのである。彼女からそれが取り上げられることはない。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのマルタとマリアの箇所からメッセージをいただきました。マルタは本当に人間的な思いでイエス様をもてなしないたいと思いました。しかしそれはイエス様の御心ではありませんでした。イエス様の願いはただ一つ、御言葉を求め、御言葉を受け取り、御言葉によって養われてほしい、信仰を養い深めてほしい、その一点だけでした。それを実践したマリアをイエス様は褒められました。私たちもこの御言葉、御言葉から離れては、先ほどのこの会社、この男性のクリスチャンのように本当に信仰を失った時に、何も自分を支えてくれるものがなくなり、不安と恐怖に覚えるしかないものです。しかし私たちには御言葉があります。どうかこれからも御言葉だけが私たちの人生に平安、希望、愛、喜び、感謝を与えるもといであることをもう一度覚え、御言葉をますます求めるものとさせてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に、あなたの豊かな祝福と恵みがありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。